恵みをいただく御言葉はイザヤ書の29章9節から12節までです。ここは、まあ、ご存知、先週と、今週ですね、聖書学び会で、見たところです。イザヤ書の29章9節から12節のろくなれ、驚きれ、目を固くつぶって見えなくなれ。彼らは酔うがぶどう酒によるのではない、ふらつくが強い酒によるのではない。主があなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたから。そこであなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きのできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めないと言い、またその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えよう。では一言お祈りします。愛する主よ、あなたの御言葉は完全純粋、その御言葉に寄りすがる者にとっては完全なる守りの盾であり、命そのもの。御言葉に言われていることを守り行う者にとって、それは甘い蜜です。どうか生徒たち一人一人が本当にこの御言葉が甘く親しく、そしてその命にしっかりと預かり、命から命へと、甘さから甘さへと、御言葉が親しく、より親しくなっていくものでありますように。どうか御言葉を邪魔するあらゆるものを取り除くことができますように、今日その知恵を与えてください。この語るしもべの唇を整えてください。あなたご自身が直接あなたの身旨をお語りくださいますように。そしてこれに預かる一人一人が、思いが耳が清められ、御言葉の命に対して心が開かれ、霊が開かれますように。今主イエスキリストの血を一人一人に塗ります。霊を開いてください。御言葉の命に対して開いてください。弱った心と体を今強めてください。そしてあなたの命をしっかりと今日いただき尽くすことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。御言葉はですね、本当にそれを主体求める人にとってはそれは甘い蜜のようです。皆さん御言葉を楽しんでいるでしょうか。御言葉、今日皆さん何か御言葉を読んだでしょうか。それをその御言葉の良さ、味わいを今ここでじゃあ発表してくださいと言って、ね、すぐに発表できるでしょうか。今日私は何々の御言葉で、そこからこれこれの命を得ました、ね、本当に幸いですと皆さんは、ね、いきなりここに立たされて発表できるでしょうか。いつでもですね、御言葉が本当に親しいものだ、ね、今日こんなことあったんだよ、ね、子供が今日学校であったことを本当に喜びながら悲惨で言うように、イエス様こんなことを私に教えてくださったんだよ、それを発表できる人はですね、本当にどんどんどんどん霊が開かれた人です。で、そういうことを、まあ、この天聖教会ではそういう言葉でどんどんどんどん盛り上がっていく集団が、ね、今本当に構築されていて、本当にイエス様もあ、ここの天聖の生徒たちが可愛いな、そういうふうに思っているような、そういう気がいたします。でもそれについていけない人もまた、おります。 でもついていきたいという願いがあるならば、主はですね、必ずその道を開いてくださいます。御言葉に聞くということ、それをしっかりと覚え、それを咀嚼し、ね、あの立法で清い動物というのはよく噛む動物ですね。アムアムアムって食べ物をよく噛む動物は清い動物だ、の性質だ。なんで清いか、それはですね、御言葉をよく味わって噛みしめて心の中で噛んで噛んで噛んで、そういう人はですね、本当に清い性質をどんどんどんどん醸していくんですね。でもその気がない人はですね、どんどんどんどん御言葉に対して塞がれていってしまいます。このイザヤ書の、ね、予言、彼らね、のろくなれ、目をつぶって固くなって見えなくなれ、主があなた方の上に深い眠りの霊を注いで、居眠り、まあ、当然礼拝中に居眠りする人は、まあ、その時の恵みを逃してしまう、命を逃してしまうですけども、霊的に深く居眠りする人はですね、本当に大切なことを逃してしまいます。よくですね、礼拝の時間、御言葉の時間になった時、パスターが今日恵みをいただく御言葉はどこどこです、という体制に入った途端、賛美して、行った時は目がバッチリ開いてたのが、突然ですね眠くなりだす、そういう人がまた、いるんですね。皆さん、映画館に入る時、ポップコーンを持って入る人もいますね。何のためですか？映画見ながら食べるためですね。楽しむためです。ポップコーンと一緒に映画を楽しむため、礼拝堂に入ってきた時に眠気をポップコーンみたいに抱えてですね、で礼拝中に眠りを楽しむために入ってくるような人も中にはいるんですよ。そういう人は教会に何年何十年いても全く成長しません。どんどんどんどん追い越されていってしまいます。眠りの、そういう眠りがしたいんだったら、もうもっと眠りの霊を注いでやるって主はですね、本当に御言葉をあざける人、御言葉を軽んじる人はどんどん閉ざしていってしまいます、命への道を。でひとたび閉ざされた人はですね、御言葉の時になってももう頭真っ白、ポカーンって、なんか耳がキーンってなって、目の前の視界が真っ白になって、あの声がなかなか届かないとか、御言葉を語るべき時に頭が真っ白になってしまったりするものです。深い眠りの霊が与えられているからですね。皆さん気をつけてください。御言葉を軽んじていると、その礼拝堂にポップコーンを持ってくるように、眠りの霊を持ってくるような、そういう心構えではどんどんどんどん霊的に置いてけぼりにされてしまいます。どうか気をつけてください。このひとたびですね、構築されてしまうような、そういうパターン、そういう癖、これはですね、打ち砕く方法があります。皆さん、もっと御言葉に親しみたいでしょうか？
アーメン。
その気があるでしょうか？
アーメン。
アーメン。じゃあそのやり方を教えます。第一コリントの十章です。あ、すいません、第二コリントですね。ここもね、もうここ最近ですね、我々は本当に旬な御言葉です。要塞を打ち破る、眠りという要塞を打ち破る、あるいは呪いのパターンという要塞を打ち破る方法がここにありありと示されております。第2コリントの10章です。10章の4節から6節です。第2コリントの10章の4節から6節。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、全ての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。私たちの戦いの武器、今この天性の、ここにいる皆さんは武器を持っております。それは 肉のものではありません、目に見えるものではありません、何かね、銃だとかナイフだとかそういった類の武器ではないんですね。それでも皆さん今武器を持っているんです。その武器とは一体何なのか、それは、ね、あ、まずその前にですね、その武器がどれほど力があるかっていうと、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです、ね、今皆さんが持ってる武器、それは要塞を破る力があります、なんかね、マサダの要塞だとか、なんかそういった目に見える軍事的な要塞のことではありません。これは皆さん一人一人の人生の中で築き上げられてきてしまったあらゆる悪いパターン、ね、あ、またやっちゃった、ね、自分は例えばなんか、ね、女の方面で、すぐに間違いを犯す人は女の方面のそういう間違いの要塞、間違いへと導く要塞があります。先ほど、ね、礼拝中に居眠りをする、という癖のある人は、ね、礼拝中の居眠りの癖の要塞があります、ね、過去に先生のメッセージ聞いてもなんか全然もう人生変わったりしないよ、ね、この礼拝中の、ね、30分ぐらいの40分ぐらいの時間、むしろね、いかに寝て過ごすか、いかに、ね、別のことを考えて、ね、選択するより効率的な方法を、ね、考えたり、ね、そういうふうに、ね、定まってしまった行動パターン、まあ、そういった言葉に限らず皆さん一人一人の人生の中で、ね、人々から嫌われる行動パターン、ね、つい言ってしまう言葉、それによって一体幾人の人を友達を失ってきたか、ね、そういう呪いの行動パターンですね。そういったものを要塞と言います。ストロングホールド、要塞で、それらを打ち破るほどの力のあるものです。ですから、ね、女の方面で失敗していた人はもう女性を、ね、そういう不愉快な思いさせなくなるようになります、ね、言葉で失敗していた人は、ね、言葉で人をつまずかせなくなるようになります。あ、またやっちゃったっていう、ね、そういうこと、行動パターン、そういったことなくなります。要塞は打ち破られるんです。それは何によってか。それは五節に書いてあります。五節と六節ですね。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをとりこにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。ちょっと主語と述語の間が長くて分かりづらかったかもしれないですけども、まあ、簡単に言えば、一言で言えばキリストに対する服従です。キリストに対する服従、これが完全になるとき、あらゆる不従順が処罰されるんです。あらゆる要塞も打ち砕かれます。人生の、ね、中で自分の神さんから離れた行動パターン、思考パターン、環境の、ね、そういったパターンによって刷り込まれてしまったあらゆる思いの、ね、要塞、あらゆる行動パターンの要塞、それらはキリストに対する従順で打ち砕かれるんです。より詳しく見ていきます。五節のところで、私たちは様々な試練と、ね、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕きとあります。まず、ね、ここで打ち砕くべきものが2つあります。試練、それから高ぶりですね。この2つはまず私たちの側が打ち砕くべきです。でこの様々な試練、試練、これはですね、ギリシャ語でロギスモス、要するにですね、理屈だとか議論だとか、あるいは考え、ね、この試練というのは要するに理屈とか考えとか試練です。例えば、ね、タバコをやめようとしている人は、ね、ライターもタバコもないからないまでタバコ関連のものは捨て去るべきなんですけども、ね、ライターちょっと、ね、花火に火をつけるときに必要だねとか、ね、あのもしガスコンロで火がつかなくなったら必要だねとか、ね、そういうことでライターを残しておこう、それが理屈です、試練です。それが、ね、この議論だとか理屈だとかロギスモスの類ですね。要するに、ね、 タバコをやめる、あでもちょっとこのライターはね必要かな、だってあれの時必要じゃない、この時必要じゃない、そういったことがこの試練です。これをまず皆さんは打ち砕くべきなんですね。例えば、まあ、他に、ね、ちょっとインターネット中毒の人がもうインターネットやめたいっていう時に、ね、インターネットデバイスをもう全部、ね、破壊して捨てる、でそれで、まあ、これでやめようと言いつつも、なんかね、経済誌とかで最新のインターネットデバイスカタログを、ね、見るとか、それはまたダメですね。要するに試練、さまざまなその試練、打ち砕くべきものが皆さんあるんです。打ち砕くべきものを、ね、片方ではその打ち砕くべきハンマーを持っておきながら、もう片方の方に、ね、タバコの場合はライターを握りしめていたり、あるいはそういう、インターネットデバイスの最新カタログを握りしめていたり、両手、ね、片方の手でハンマーを握っておきながら、片方の手でそれをね、それに属するものを握りしめる。これは当然要塞は打ち砕かれる準備はまだまだできていないということなんですね。要塞を打ち砕きたいのであるならば、ね、タバコやめたい人はライターも捨て去る、あらゆる試練を取りこ、打ち砕いて、あらゆる理屈、ね、言い訳、そういったものを打ち砕いてですね、でそれで、まず心備えをするべきなんです。でもう一つ打ち砕くべきものが骨折の中間にある高ぶりですね。神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、これはですね、他別の訳では障害物とも訳せます。あらゆる障害物を打ち砕く。ですから、その自分だったら大丈夫だよ、何もライター捨てなくていいんじゃない、ね、そういうですね、神様に逆らって立つ高ぶりですね。何もそのハンマーで、ね、そのインターネットデバイスもう高価なものだから砕くことないじゃない、ね、そういった、ね、自分の、まあ、自信ですね、自信、自分だったら大丈夫だよ、ね、そういう自信を、ね、打ち砕くべきなんです。皆さんはね、世の中でいろんなアルコール中毒患者だとかドラッグ中毒患者とか、そういうニュースを聞きます。実際見たりもするかもしれませんけれども、彼ら、ね、若い当初まだ中毒患者になっていない時、まさか自分が将来アルコール中毒になるとは、まあ思って、まあ、100% 思ってなかったはずなんです。でもなぜアルコール中毒患者になったか、それはこの高ぶりです。打ち砕くべき高ぶりがあったからです。自分は大丈夫だよ、ちょっとぐらい、ね、味わうぐらいいいじゃないか、ね、あのソロモン王も、ね、全ての知恵が身についた時、ちょっと愚かさも身につけようっていうね、ちょっと愚かさを少しだけ味わってたしなんで、でそれでね、ちょっと危なくなったら逃げればいいや、自分は逃げられる、そういう高ぶり、そういうですね、高慢があったんですね。でもソロモン王はあれほどのね、知恵者であっても、あれほど力ある王であったとしても、でもそうしたものには負けるんです。誘惑には弱いものなんです。自分は大丈夫だ、そういう高ぶり、これも打ち砕くべきなんです、ね、ですから砕けというこの神の御前で要塞をも破るほどに力のある、その力を得るためにはまず砕くべきものが2つ、その1つがさまざまな試練、ね、理屈、言い訳、それをまず1つ打ち砕くべきであり、もう1つ打ち砕くべきは神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、ね、障害物、自分なら大丈夫だよ、ね、今度、ね、その、ね、タバコをちょっと1本ぐらい吸っても、ね、まあ大丈夫だろう、そういう高ぶりがからですね、もうどんどんどんどんドツボにはまっていくわけです。ですからまず私たちが砕くべきはこの2つ、高ぶりとそれから、理屈ですね、そして、トリコにするべきものがあります。逮捕するべきもの、それがこの5節の後半の計りごとですね、別の訳では思い、あるいは意図、全ての計りごと、要するに思いですね、それをトリコにするんです。ですから、全てのこの神様の御前に逆らって立つもの、それは逮捕するんですね。 神様、また私たちの心の中に、ね、タバコを吸いたいという思いが湧き起こってきました、ね、思い、今この思いを逮捕します。でそれでイエス様、あなたの元に連れて行きます。どうかイエス様、あなたに引き渡しますから、あなたがこいつを、ね、永遠の地獄の炎に投げ込んでください、その牢屋にぶち込んでください、ね、言うんです。思いです。それを逮捕する。ですから皆さんが、ねお酒を飲みたいとか、ね、タバコを吸いたい、まあ、そういったことであるならば、そういった感情、そういった思いが来たらですね、それを逮捕してイエス様のもとに引き連れていくんです。この全ての計りごと、思いはこれは逮捕して、そしてイエス様をもとに連れていく。でそうしてですね、6節、あなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。はい、でこれ全てのですね、思いをキリストに服従させる。ですから、御言葉、これに何て書いてあるのか、ね、例えば人の怒りは神の義を体現しない御言葉があります。で人の怒りがふつふつと湧き起こってきた場合、ね、それを怒りという思いをですね、計りごとをトリコにする。でそれでそれをキリストのもとに持っていくんですね。よく皆さんここで、ちょっと怒りが込み上げてきたら、ね、ちょっととりあえずトイレに行って、でそれで鏡の前でうーんって、ね、まず我慢しなさい、ね、言われたことありますね。それが、ね、逮捕することですね。自分の思い、怒りをぶちまけたいという思いを逮捕して、とりあえず、ね、その人の目の前にいるんだったら、ね、ちょっと怒りがぶちまけられそうだから、とりあえずトイレに行って、でそれでこの思いをトリコにしてキリストに服従させよう、ね、そういうことであるならばトイレはどんどん使ってください。まあ、もっともですね、こういう生徒の聖なる交わりに居づらいからトイレにこもりたい、これはですね、悪霊付きのやることです。今までこの天性に来た何人かの疲れてる人の、ね、本当に共通してる人は、ね、生徒の交わりよりもトイレの中にいる方が、なんか安心だ、ね、そういう、人、ね、本当に悪霊付きの共通事項が生徒の交わりに入っていけない。でむしろトイレの中で一人でいることの方がなんか安心する、そういう感じなんですね。でも皆さんがもしですね、思いの中で神のその計りごとに、あ、神様のその知識に逆らって立つあらゆる高ぶりだとか、あらゆる、ね、言い訳だとか、あらゆる、ね、そういう怒りだとか、もう妬みだとか、そういった感情、神様の御胸に逆らって立つものがふつふつと湧き上がってきたら、それを逮捕してですね、キリストを服従させるんです。でそしてキリストが私たちに求めておられること、ね、御霊の実は愛です、喜びです、寛容、ね、親切、善意、誠実には自制、そうしたものがですね、本当に自分の中に、ね、与えてくださいと、ね、神様に願い求める。でそれがそれで満たされる時までですね、皆さん自身が本当にまず一歩下がってですね、そしてこのキリストのこの御言葉を従順し服従する、その時ですね、皆さんには力が働きます。要塞をも打ち破るほどの力です。今までの人生の行動パターンで自分の力で、ね、どんなに頑張っても無駄だった行動パターン、滅びの行動パターン、御言葉に敵対する行動パターン、礼拝中居眠りするという行動パターン、そういったものをですね、トリコにしてキリストに服従させるんです。でそれでキリストを元に逮捕して持っていきます。イエス様、今この礼拝中になんか耳がピーンって鳴り出しました、目の前が真っ白になり出しました、イエス様、このままでは私はいけません、今御言葉に聞き従って、これをキリストにトリコにしてあなたの御前に持っていきます、こうして逮捕すること、そしてキリストに服従すること、するならば皆さんはどんどんどん作り変えられていきます。人生のあの時この時に築き上げられてしまった要塞はどんどん破壊されていきます。 そしてますます皆さんのうちに命が増し加わっていきます。御言葉があるとき、それに敵対する思いがあるとき、どちらを選ぶか、御言葉を選ぶべきです。御言葉にはこう書いてあるから、だから私はこちらを選ぶと、そのようにですね、皆さんが従順がどんどんどんどん積み重なっていくたびに、皆さんの人生の要塞、眠気という要塞はどんどんどんどん打ち砕かれていきます。私はキリストに服従しますと、ね、でもこの、ね、礼拝中眠るということパターンができた人にとっては眠ることの方が楽ちんなんですね。怒りをぶちまけるという行動パターンができてしまっている人は、それをぶちまけることの方がスカッとするんですね。でもそれで人生どれほど損してきたか、まずそれを思うべきです。どんなに親しい人々を傷つけてきたか、それを思うべきなんです。立ち直るべきなんです。方向転換するべきなんです。方向転換可能です。キリストの御言葉に対する従順、服従、それは要塞を打ち破るほどの力があるものです。皆さん自身の頑張りでは要塞は、ね、打ち破ることはできませんけれども、でも皆さんが御言葉に従順し服従するとき、その皆さんの従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができるんです。どうか皆さんはますますキリストの御言葉に従順し服従しましょう。するならばどんどんどんどん皆さんの要塞、負けパターン、人々からの嫌われパターン、恋愛にから恵みを受けられないパターンはどんどん砕かれて砕かれていきます。そして要塞は打ち破られ、皆さんはどんどん命へと、命のパターンへと入っていきます。最後に御言葉に対する従順服従がどれほど幸いであるか、申命記の28章に書いてあります。申命記の28章申命記の28章、まず一節をお読みします。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げよう、上げられよう。アメン。主の御声によく聞き従うこと、主の命じられるすべての命令を守り行うこと、これが従順服従ですね。これを守り行う人、主に対する従順服従が完全になる人には次の祝福が待っております。2節以降です。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も祝福される。あなたも籠も子根鉢も祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。 彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主はあなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通りあなたをご自身の聖なる民として立たせてくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見てあなたを恐れよう。主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ王とはならせない。ただ上におらせ死体は下されない。あなたは私が今日あなた方に命じるこの全ての言葉を離れて右や左にそれ、他の神々に従いそれに仕えてはならない。アメン。これが主の御声に聞き従い守り行う人に与えられる祝福です。しかし主の御声に聞き従わないならば、皆さんの従順をちょっとめんどくさいな、礼拝中眠ってた方が楽だ、怒りぶちまけた方が楽だ、今までのんべんだらいと生きてきたその人生の方が楽だって思ってる人はこの祝福には預かれません。むしろ呪いのパターンに、主の御声に聞き従わないことは呪いのパターンです。カゴもコネバチも呪われる、敵に蹂躙されてしまう、全ての産物種をまいても甘いても作物は取れない、そんな呪いのパターン、それが御声に聞き従わないこと、御言葉を軽んじること、それの罪取りです。どうか皆さんはそれにもういつまでもハマらないようにしましょう。皆さんはこれからこの祝福のパターンにますます入って御言葉に対する従順と服従です。皆さんの思いそれをトリコにして、神に逆らって立つあらゆる知識をトリコにして高ぶりを打ち砕いて御声に聞き従うこと、従順することをするならば皆さんは変わります。祝福へと騒ぎへと、本当に天性においては変わっている兄弟姉妹が数多くおります。実際他の、生徒が久しぶりになった時、あ、すごい変わったね、綺麗になったね、美しくなったね、そういうふうに実際言われております。どうか皆さんは御言葉に従順し服従すること、まず皆さん自身のすべて神の知識に逆らって立つのあらゆる虜にして捕獲し逮捕してキリストに服従しましょう。それならば皆さんの人生に築き上げられてきた要塞が打ち砕かれ、あらゆる不従順は処罰されて皆さんを幸いへと解き放ちます。どうか皆さんは神様に対する従順服従、これを完全なものとして幸いと祝福を得て、この締め切り28章の祝福の部分を豊かに受け取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。愛する主よ、今日あなたの御前に生徒たちは祝福のパターンを聞きました。それをはっきりと聞きました。 今日は誰一人、ね、居眠りするものもなく目を見開いて聞いておりました。主よ、どうかこれをしっかりと一人一人が掴んで祝福をものとして作り変えられ、要塞は打ち砕かれ、祝福のパターンへとますます入り、命から命へと、祝福から祝福へと勝ち得ていくこの生徒たち一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。